改めと信仰によって話し、金城重弘。
今日の中心聖句は、使徒行伝の20章の21節です。これは、使徒パウロが第1次、第2次、第3次伝道旅行、第3次伝道旅行でもう終わって、そしてエルサレムに戻るとき、長老たち、信者たちを集めて、もう最後のお別れのときに、告別説教した、その言葉の一句であります。これは、パウロがもう二度と彼らの顔を見ることができないと思って、もう特別に力説した言葉でありましたので、皆さんと一緒に読んでみましょう。使徒行伝20章の21節。はい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と強く 進めてきたのである。そう。パウロが力説した、強く進めた。これを我々も神からの御言葉として強く深く我々の心に受け止めていたいと思うのであります。私たちは過ちの多いものです。しかも罪を繰り返すことが多々あります。しかし賛美歌にありましたように主の慈しみは常しえに耐えることがない。今朝もそうでしたが、オフィスに行ってコンピューターを立ち上げようと思ったらね、なかなか立ち上がらないんです。コントロールオルタネットディリートを押してくださいと書いてあるから、コントロールオルタネットディリートを押してやったら、また同じメッセージが出てくるんです。コントロールオルタネットディリート、またやった。何回も同じメッセージが繰り返して出てくるんです。困ってしまって、パソコンをもう、止めてしまって、切ってしまって、そしてやっても、また同じメッセージが出てくるんです。ああ、どうしたことだろうと思って、USB を挿したまま、立ち上げようとしたら、立ち上がらなかった。で、USB を取って、再起動したら、立ち上がったんです。まあね、これ何回も同じ過ちを、僕は繰り返してます。まあこれは罪ではないでしょうけどね。感謝を起こしたら罪になるでしょうけど。まあ、最初に考えてみたいのは、旧約時代の代表的な人物、ダビデは少年時代から神を愛し、そして、謙遜で、寛容で、そして、信仰を持っていた立派な少年でありました。お父さんの名前はエッサイと書いてますが、お母さんの名前は出てませんね。で、彼は7人兄弟であって、2人のお姉さんがいましたね。ベツレヘムというイエス様がお生まれになった。ベツレヘムという小さな町、田舎に過ごしました。美しい田舎でありました。神の御手の技が周囲に見られる。そして彼はことに長けていましたから、ことを弾きながらたくさん賛美歌を作ったようですね。で、いろんなタレントに恵まれていた少年でした。やがて神の摂理によって、宮殿に出入りするようになる。そして皇太子と親友になる。皇太子の名前はヨナタン。親友になるんです。そして王様の前にも出るようになりました。このダビデについてサムエル記上の16章にこう書いてあります。皆さん書いてたらいいね。サムエル記上の16章。彼はね、血色の良い、目の綺麗な、姿の美しい人であったと書いてある。主は言われた、立ってこれに油を注げとサムエルに言われたんです。預言者サムエルに。やがて王となるべき方は、この少年だと油を注ぐんです。サムエルは油の角を取って、その兄弟たちの中で彼に油を注いだ。この日から後、主の霊は激しくダビデの上に臨んだ。そしてサムエルは立ってラマへ行ったと書いてある。そう。まあ、彼が王様になるまでいろんな試練に遭いました。まだ王様になる前に、彼がペリシテ人と戦うときにも、彼はいつも勝利しましたね。 イスラエルの神の名によって戦うとき、彼はいつも勝利していました。ペリシテ人のゴリアテとジャイアンツ、巨人との戦い、あの物語、皆さんよく知ってますよね。そう、石嘆きでイスラエルの神に対する信頼によって戦いを挑んだときに、奇跡的に勝った。そう。で、彼はついに、イスラエルの王になるんです。サウロの王、つついでイスラエルの王になるんですね。神様はこの、信仰のある、そして本当に真面目な、このダビデを祝福して、そして、繁栄を与えました。油断大敵というのがありますね。言葉があります。王として、君臨して、もう戦いもあまりなかった。天下、太平の時でありました。宮殿の屋上からある春、下を見下ろしてみると、美しい美しい女が水浴びをしていた。そして、使いをやって、その女を連れてこさせて、姦淫の罪を犯した。そして、その、とウリアを戦場の戦線に使わして敵に矢を射らせて殺された殺人の罪、そして姦淫の罪を犯した。あの立派な信仰の勇者にこういうことがあったんです。預言者ナタンがやってきて、あなたの罪はこれだと指摘された時に、彼はへり下って、そして真心から悔い改めた。そして、神様の許しに預かって、神に受け入れられたんですね。そう。真心からの悔い改めと、信仰を持って神に近づくならば、神は豊かに許しを与えてくださる。神学的な用語で、義人と言いますね。もう一つの例、ペテロの例をお話ししたいと思いますが、いち早く彼は弟子として召されましたね。そう。彼は行動的でした。もう弟子たちのうちで彼がスポークスマンでした。真っ先に彼が話をしだしたんですね。彼についてマタイの16章の15節に、イエス様は弟子たちに質問をしたんです。それでは、あなた方は私を誰と思うかと弟子たちに聞いた。真っ先にペテロが、あなたこそ生ける神の子ですと発言したんです。それから、ヨハネ13章の37節を見ると、イエス様がだんだんだんだんもう生涯の終わりに近づいている頃でした。イエス様が言われた。あなたは私の行くところに今はついてくることはできない。しかし後になってからついてくることになろう。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないんですか？なんと言ったんですか？あなたのためには私は命をも捨てますと言ったんですね。素晴らしい信仰の告白者であったんですが、彼も自己過信のゆえに知らないで大きな罪を犯してしまった。主を三回拒む。法廷で主を三回私はあなたを知らないと言いました。彼は、イエス様が予言した通りに、あなたは私を三回知らないと言うであろうと言われた通りになったので、彼はもう、彼の心がもう裂けてというか、涙腺が裂けて、 彼はもう法廷用の庭を出て行こうとしました。その出る前にイエス様の方を一目見たんです。何とも言えない哀れみの眼差しを自分に向けていた。それがゲッセマネの園で彼をもうワンワン泣かせて、全く心が砕かれて本当の悔い改めに導かれたのでした。私たちはここにいるほとんどの方々はクリスチャンとなっていると思います。バプテスマを受けて神の子たる身分を受けました。まだ罪のない状態ではありません。神の子たる身分が与えられて、クリスチャンという名前が与えられている。あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。その救いを我々は頂戴しています。それに預かっている。これは、ね、広島でね、セミナーで、砂川光くんが特別賛美歌やることになってた。で、彼は賛美歌を歌う前に、健二郎先生が一番好きな言葉知ってる人って言うんですね。誰も、一言葉で一言葉。誰も答えなかった。そして、それは恵みですって言うんです。確かにそうで、一番好きな言葉、恵みです。賛美歌もね、恵みのある賛美歌大好きだし、聖句も好きだし、朝から晩までね、恵みと家内を呼んでるからね、まあ一日に恵みという言葉使わない日はないですね。大好きな言葉です。恵みにより信仰によって私たちは救われた。で、ヨハネ第一の手紙の3章の9節を見ると、すべて神から生まれたものは罪を犯さないと書いてある。イエス様を信じて生まれ変わった新生したものは罪を犯さない。神の種がその人のうちに宿っているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない。そう。新生したものは罪を犯さない。素晴らしい約束が与えられているんです。じゃあ、クリスチャンになったら罪を犯すことはないんだろうか。しかし、もし罪を犯したならば、どうすればいいんでしょう。その続けてヨハネはこう言ってます。私の子たちよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。そう、ヨハネの手紙が送られた目的は信者が罪を犯さないためである。聖書が書かれたのは私たちが善悪を見分けて、そして罪を犯さないためである。しかし、我々はクリスチャン罪を犯します。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。もし罪を犯さないのが神の御心であるけれども、罪を犯すことがあるならば、私たちのためのに、義なるイエス・キリストが今も生きていて、天で取りなしをしておられることを忘れないでほしいと、ヨハネは言ってるんですね。信仰による義という本がありますが、信仰による義を集めた、オルソン先生が集めた本がありますが、ここの78ページに、新しく改心した魂は、しばしば培われた習慣や、ある種の特別な誘惑との激しい戦いに遭遇して、肉の欲や傾向に敗れ、軽率な、また実際の過ちを犯して、有罪、罪ありとされることがある。そう。クリスチャンになっ った人たち、罪を犯すことがあると書いてます。信仰に浅く未熟なものは、大きな様々な弱さに直面して耐えねばならないことを予期せねばならない。だからクリスチャンになったばっかりの人たち、サタンはありとあらゆる方法で誘惑して引きずり下ろそうとするんですね。予期せねばならない。私たちはバプテスマを受けたからといって生以来の罪から完全に解放されていません。生まれながらの罪は、機会があれば犯すであろう罪が残っている。これがダビデの経験に表されましたね。立派な少年の頃から立派な信仰を持っていました。そしてどんな敵をも打ち破ったあの信仰者、ダビデ。油断大敵。そして、あの、肉欲に負けてしまったんですね。キリストへの道の80ページ。世にはキリストの許しの愛を知り、本当に神の子になりたいと望んでいながら、自分の性格が不完全で、生活には過ちが多いために、そうね、教会に長く通えば通うほど、自分のうちに変化がない、変わらない、欠点が多く見られるために失望する人がいる。疑う人がいる。一体自分の心が聖霊によって新たにされたかどうかを疑う人があります。こうした場合、決して失望、落胆してはなりません。ああ、こうしたことに、遭遇して、自分はクリスチャンになっても教会行っても何のところになるかといって失望してしまう人がよくあります。私どもは行くたびとなく欠点や過ちを悔いてイエスの足元に泣き伏すことでしょう。けれども、そのために失望してはなりません。たとえ敵に敗れても、神に捨てられたって拒まれたのではありません。さあ、これ覚えてみましょう。神はお捨てにならない。いえ、キリストは神の右に座して私どものために取りなしをしていたまいます。使徒ヨハネは、私の子たちをこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元に私たちの義なる取りなし者がいるということを覚えていなさい。失望する必要はないと言うんですね。ああ、そうね。ここに、新しく改心した魂は、しばしば、誘惑に負けて罪を犯すことがあると書いてある。で、新しくクリスチャンになった人ばかりでもない。長い間、クリスチャンである人も、罪を犯してしまい、そして失望させられることがあります。この間、オフィスからもう仕事終わって夜帰ってくるときね、携帯の、電気で、明かりでこうやって、お家に帰るときでした。直前に、お家の直前でね、電気が切れてしまったんです。で、どこに行くか分からなくなって、石岩島というのかな、石垣に倒れてしまって、ここ、撃ってしまったんです。ああ、これいれば、もう撃って砕かれたかなと思ったんです。家の中に入って、そして、この、携帯、この英雄の携帯メイトという感謝、歓喜が起こってきたんです。そう。この、携帯が悪いのではなくて僕が悪かったんでしょうね。その短期が起こってきた。しばしばそういうことが起こってくることがあります。 傾向がまだ残ってるから。そう。信仰による義の81ページに、この本持ってますか皆さん。信仰による義、オルソン先生の信仰による義人について集めた本です。これもとってもいい本ですから、ぜひ、買ってください。イエスはたとえ過ちを犯しても、その子らを愛したも、彼らが神の名を呼んで助けを求め、最善を尽くすとき、彼の行いはたとえ不完全であっても、受け入れられることを確信すべきである。キリストはその義を彼に転嫁して、キリストの義で私たちを覆って罪を犯さなかったものとして受け入れてくださる。これはしかし、主よ、すみません、ごめんなさい。主よ、ありがとうございます。悔い改めと信仰の手でイエス様につながるとき、神様は豊かに許してくださるんです。彼より汚れた衣を除き、新しい衣を着せよと言われるってんですね。信仰による義の79ページに、これ新しいクリスチャンばかりではなくて、長いクリスチャン生活を送ってきた人たちもそうです。この信仰による義の79ページに霊感の筆は、ノア、ロト、モーセ、アブラハム、ソロモンを倒した罪、また強い信仰を持ったエリアさえも恐るべき試練の間、同様に沈んだことを忠実に記録している。そうですね。聖書の中に、このノアや、それからモーセ、あの、人間技でない200万人以上の人たちをエジプトから連れ出したあのモーセでさえも、カナンに入る前に、ヨルダンを越える前に、短気を起こして岩を二度割った。当てたんですね。そう。その罪を犯した。信仰の父という言われるアブラハムも罪を犯した。エジプトに行って、自分の妻を妹だと嘘ついた。ソロモンも小さい頃から本当に神様を信じて、神様に知恵を求めて、そして素晴らしい判断をしたあのソロモン。繁栄に繁栄を極めたソロモンの、なんて言われてますか、聖書に。ね、繁栄の極みを経験したあのソロモン。彼も偶像、そして姦淫の罪を犯していきますね。廃墟をしていきます。これも記されてる。ヨナの不服従、イスラエルの偶像礼拝もそのまま記録されてる。今私たち毎朝朝食の前に創世記からずーっと輪読してみんな読み合って今、エズラ書に来てます。まあ、イスラエルの民の、もう、神様に悔い改めと信仰を持って立ち返るときには、神様は目を向けられて祝福する。勝利を与える。繁栄させる。けれども、神様に背を向けたときには、もう、廃墟し、そして災いが下るんですね。なぜ、ああいうことが書かれているんだろうか。ペテロがキリストを否定したこと、パウロとバルナバの激しい争い、預言者や人たちの失敗や欠点は、すべて人の心から覆いを除く聖霊によって、すべて明らかにされている。何のためか。我々の前には信仰者たちの欠陥や罪ある障害が置かれているが、それらは後の時代私たちすべてのものへの教訓のために書かれている。どういう意味でしょうか。もしも彼らが欠点のないものであったならば、彼らは人間以上であり、罪深い我々は彼らの優れた高さに達し得ないと絶望してしまうであろう。 しかし彼らが戦って敗れ、神の恵みにより新たに決心して勝利したことを見るとき、我々は励まされ、前途に置かれている性質を汚す障害を超えて行くように導かれるであろうというんですね。そのために、この正直に彼らの勝利と祝福と繁栄ばかりでなくて、彼らの罪が、まあ、あんな罪ともう、応答するような行いまで記されている。我々にも同じ弱さがある。罪を犯したとき、すみません、主よ。主よ、あなたの許しを感謝しますと、いう二つの手で、神様に助けを求めるとき、主は豊かに許されるということを教えるためでした。詩編、ダビデが書いた懺悔録。その一番最後にこう書いてますね。罪を告白してから、最後の方に、神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を苛しめられません。そう。これ新改訳聖書ではね、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんと書いてある。苛しめられません。これ、蔑まれませんというのは、有罪としませんという意味です。砕けた、悔いた心で神のもとに来る人。今まで罪を犯さなかった者として、義認してくださる。この、ませんってね、ませんということは、ノー、ね、という、これはね、言語を見ると、ネバーという強い言葉を使っています。決して拒まれません。蔑まれません。苛しめられません。この神の慈しみ。これを決して我々忘れないようにしましょう。ヘブル 7-25。彼はいつも生きていて、キリストは。彼らのために取りなしをしておられる。だから彼によって神に来る人々をいつも救うことができる。いつでも。聖霊があなたは過ちを犯した、罪を犯したと指摘するときに、我々すぐさま逃れの町であられるイエス様のところに行って、主よ、許してくださいと言って悔い改めるならば、いつも救うことができると言うんですね。セレクテッドメッセージの365ページ。罪人は間違うことがあるかもしれないが、彼は憐れみもなく投げ捨てられるのではない。神様、決して妹に来るものを苛しめられ、蔑まれ、拒むお方ではない。イスラエルの歴史を見るとね、イスラエルが神を捨てたとき、神は彼らを捨てた。神の民が神に背を向けたときに、神様は災いを与える。そのパターン。我々が決して神様を見捨てなければ、神様は決して見捨てたもんことがありません。彼の唯一の希望は神に対して悔い改め、イエス・キリストを信じることである。信じることにある。キリストがご自分で責めを負い、我々の罪を許し、ご自分の義を与えてくださるので、我々の不法と罪をお許しになるのは、父の天のお父様の特権であるとか、許すのが。だから、もし我々が悔い改めてないで、 過ちを負ったまま、良心の罪の咎めを負ったまま、身元を去っていくと悲しまれるのはイエス様です。お父様は特権を行使することができない。キリストの犠牲は正義の要求を完全に満たしている。ここでね、彼の唯一の希望は神に対する悔い改めと、そしてイエス・キリストを信じる信仰と書いてますね。パウロが言った言葉と同じ。で、あるところでは、我々の唯一の希望は、ただ憐れみだけであると、クリント指導者の下巻の193ページに書いてある。また、あるところでは、我々の唯一の希望は、キリスト、我らの義であるキリストだけであるという表現もあります。なぜここでこういうふうに言ってるかというと、我々の唯一の希望は、神に対して悔い改め、イエス・キリストに対する信仰と書いてるかというと、唯一の希望は神の憐れみだけです。だけ。その神の憐れみに、我らの義なるイエス様に悔い改めという手と、信仰という手で繋がってるならば、必ず御国へ我々を導いてくださる。唯一の希望。これは、そうね、いましたね。はい。信仰による義82ページ。罪人は罪を犯すかもしれないが、憐れみのないまま捨てられることはない。たとえどうであろうと、彼の唯一の望みは、神への悔い改めと、主イエス・キリストに対する信仰であると書いてます。パウロの使った神に対する悔い改めと、イエス・キリストに対する信仰という言葉、エレン・G・ホワイトはよく使ってます。悔い改めと信仰は不可分です。切り離すことができない。決して離婚しない。大蒼と下巻の217ページに、いよいよ最後の神の裁きの前に我々が立つとき、我々は誰がこの裁きの前に立つことができようかとマラキ三章に書いてありますが、誰一人徹底的な神の裁きの前に立つことができる人はいません。我々の語った言葉、恋に罪にやった悪い行い、あるいは動機、犯すで、機会があれば犯すであろう罪、生来の罪、生まれながらの罪、全部徹底的にね、神様の前で裁かれる時があるんです。だけども、イエス・キリスト、我らの義、そしてそのお方に対する悔い改め、ごめんなさいと、ありがとうございます、私のために死んでくださった。命を捨ててくださったお方にありがとうございますと言って、で、二つの手を持って元に来るものを、裁きの日にも、読みの日にも、神様は喜んで、その許しの特権を行使してください。これ、大蒼と下巻の217ページ。イエスは、これ裁き、前後関係見るとね、我々の裁きのことを書いてます。イエスは彼らの罪の弁解はなさらない。サタンがあの罪を犯した、この罪を犯した、ああ、こう、悔い改めて告白した。けども、全部正確にサタンは記録してるって。正確に。我々忘れていたかもしれない。けども、最後には必ず再び我々に思い出させる。そして、イエス様は彼らの悔い改め信仰を示して、弁解はなさらない。悔い改めと信仰を示して彼らの許しを主張なさる。この人は悔い改めてる。イエスに対する信仰を持ってる。故に父よ、彼らは許されるべきですと 主張なさるというんです。天父と天使たちの前でご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知っている。私は彼らを私の棚心に刻んだと言われる。神の受け入れられる生贄は砕けた悔いた魂。神はあなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。そしてご自分のためを訴える者に向かってサタンよ主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃え差しではないかと言って、全能の中保者であられる弁護士であられるイエス様は我々のために主張なさる。なんとありがたいことでしょう。過去にどんな罪を犯していても、過ちを犯していても、ただ神に対するごめんなさいと主イエスキリストに対するありがとう。信仰を表すときに。で、続けて読んでみますと、キリストは忠実な人々にご自分の義の衣を着せて、父なる神の前に、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の教会として立たせてくださる。これはいよいよ最後に、裁きのとき、世の初めからほふられた子羊の命の文に名前が記されるか、全世界の人々は獣を拝むか、どっちか決めなければならないときに、この悔い改めと信仰を持ってくる者たちに、シミもシワも、何の汚れもないイエス・キリストの栄光の衣を着させてくださる。彼らの名は命の書に書き留められる。そして彼らについて、彼らは白い衣を着て私のと共に歩み続けるであろう。そう、白い衣、栄光の衣、光の衣。今我々は黙示録三章にね、我々の教会の状態を目の見えないもの、貧しいもの、裸なものとして描かれている。けれどもやがて裁きの時に、最終的に悔い改めて砕けた心を持ってイエス様のもとに来る人たちに、汚れた衣を脱がせなさいと言って、永遠にこの世の汚れに染まない、永遠に安全なものとして委員される人たち、彼らは幸いなものと呼ばれる。で、黙示録16章にね、7つの災害の第6番目にキリスト再臨の直前、大患難のもう終わる頃に、ハルマゲドンの戦いの時に、裸でないものは幸いであると書いてある。カッコして。なぜかというと、彼らは裁きの時に、シミのない、シワのない、栄光の衣を着せられているから幸いのものと呼ばれるんですね。そして続いてみましょう。こうして、大総統計画217ページですか、ね。こうして新しい契約が完全に成就する。新しい契約というのは何かというと、あなた方の思いとあなた方の心の内に愛の律法を書き記すという契約。これが完全に成就する。私は彼らの不義を許し永久に。もはや彼らの罪を思わない。主は言われる。その日その時は、イスラエルの咎を探しても見当たらない。ユダの罪を探してもない。ない。罪のないものとして、彼らは永久に聖なるものとして、ヤコブの悩みを通過し、生きて死を迎える備えができるんです。この時に新しい契約が成就する。この絵を頭にこう入れていただきたいんですが、その悔い改めと信仰を持って 神のもとに来る。そしたら罪許された、罪を犯さなかったものとして義と認めるという素晴らしい経験を我々するんです。だけどもクリスチャン生活を続けているときにまた罪を犯す、あるいは繰り返す。50年、60年経って教会に来てクリスチャンという名を負っていながら罪を犯す、過ちを犯す。その度ごとに毎日更新するんです。毎日悔い改め、信仰を持って身元に来るんです。で、裁きの時にも悔い改めと信仰を持って法廷に行くんです。あのパリサイ人たちに、私はおかげさまでクリスチャンとなったばかりでなくて長老となって牧師となりました、いろんないいことをやってきました、十一も忠実に収めてきました、人に親切ないろんな行為もやってきました、神を受け入れてくださいという人たちは、私はあなたを知らないと言われるんです。どういう人たちが神に受け入れられるかというと、悔い改めと信仰でキリスト我らの義というお方につながって、最後の最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様おっしゃった。で、ここにだから悔い改めと信仰だったけれども、もう悔い改めはここで終わりです。信仰は、信仰と希望と愛は何と言われていますか。これと13章に、永遠に残るのは愛と信仰と希望。だから信仰はずっと残るんですね。そう、はい、今日の中心聖句は、神に対する悔い改めと主イエスキリストに対する信仰。優しい言葉で言うと、主よごめんなさい、主よありがとうございます。この二つの手でイエス様をしっかりと掴んでいる限り、イエス様は私たちを見放すことはないということを覚えていてください。賛美歌の何番でしたかね、契約の虹の、眺めよイエスを歌いましょう。 慈しみ深い天皇と様、あなたは私たちの弱さをよくご存知であられます。私たちの罪深さをよく知っていらっしゃいます。あなたの皆を追っている私たちでありますが、幾度も過ちを犯し罪を犯す欠点の多いものでありますが、しかし悔い改めと常にイエス・キリストに対する信仰によってまた勝利することができるという約束を感謝いたします。あなたは決して拒むことなさらない、蔑まれない、決して諦められないお方であることを感謝いたします。主よ、御国に至りますまで私たちの行使すべき悔い改めと信仰の両手をあなたに捧げて、最後の最後まで歩み続けることができますように、この世の巡礼の旅、ありとあらゆる誘惑がやってきますけれども、外なる誘惑、内なる誘惑がありますけれども、神の憐れみによって恵みによって勝利することができますように、救い主、憐れみ深い大祭司イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。